お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
バーンさん、こんにちは。
こんにちは、ユミさん。
タスマニアの方はいかがですか？
今年の冬は本当寒いですね。去年もそう思って、なんか年々寒くなるのかなっていうのは、ちょっと不思議な気がするんですけど、どこもみんな暑い暑いっていうのを聞いてるもんですからね。でも今年の冬寒いですね。なんか10度ぐらいまでしか上がらないような日が結構あるんです。先週末もですね、やっぱり雪が、まあ標高400メートルぐらいまでっていう話なんですけどね。確かにマウントウェリントンよく街から見えるんですけど、ずっと下の方まで雪が、まあそんなに暑くべったり雪っていう感じじゃないんですけどね。こうさらっと粉を撒いたような感じで雪が下の方まで結構ありましたね。
最近オーストラリアではこの家の中が寒いっていうニュースがかなり話題になってるんですけど、タスマニアの方はどうなんでしょう？こんだけね、雪が周りにあるので家はどうなんでしょうか？
そうですね、タスマニアではよくヒートポンプっていう言い方するんですけど、結局リバースサイクルのエアコンですよね。それが増えてきてますけど、まあ伝統的にはやっぱり薪ストーブですね。やっぱり薪ストーブとか暖炉とかこう火が見えるっていうのはすごくやっぱり気分的にあったかい気がしますよね。
このタスマニアのこの冬っていうのはいつまで続くのでしょうか？
長いんですよね。なんか1年の半分ぐらいは寒い寒いって言って暮らしてるような気がするんですけど。
今日はそんな寒いタスマニアからどういった話題をいただけますでしょうか？
雪を楽しんでる子どもたちなんかの写真とかね、そういうのがにぎわしてますけど、新聞とかテレビとかですね。雪が降ってみんなワンサと山に、このマウントウェリントン、原住民の名前はクナーニって言うんですけど、クナーニ、マウントウェリントンって両方言ってますけどね。まあ、この山もう1270メートルありますから、ホバートの町のすぐ近くでホバート市内になるんですけどね。で、雪が降ると山頂まで行けるその自動車道路がですね、やっぱりゲートが何箇所もあって閉ざされていくんですけどね、やっぱり危険だということもあって、だからそれが閉じる前に山の上に行くとか、まあ、除雪をしてある程度大丈夫っていうことで行けるとか、まあ、そういうことで皆さん一生懸命山の方までいらっしゃるんですよね。まあオーロラの時もね、そうだったんですけど、オーロラが綺麗だっていう話がパーッと伝わると、みんなどこか多分マウントウェリントンに登ればよく見えるんじゃないかと思うらしくて、すごいラッシュだったみたいですよ。交通渋滞だったってですから、雪が降れば行く、オーロラが出れば行くっていう感じで、まあ、マウントブレントは本当にこういつも目に見えるからとても親しみを感じますよね。ですから寒さの程度によってどれぐらい山雪降ったかなっていうのをいつも見ながら暮らしています。まあ、それでね、そのマウントグリントンに、まあ、雪が降ってもいつでも行けるようにケーブルカーを作りたいっていう話はもう何度もしてるんですけど、ずっとあるんですけどね、まあ、反対運動も大きくって、その自然の損なうっていう、あるいは自然の景観っていうかね、それを損なうからっていう反対勢力も強くてですね。で、またいろいろな案が出てて、今なんかジップラインっていう、こうなんかロープ塔みたいにこうロープでですね、それをシューってこう高いところから、なんか今計画が一つ出ていて、やっぱり賛否両論なんですけれども、まあ、山の中腹よりかなりもっと上なんですよね。そこからこの塔を建ててですね、25メートルぐらいのタワーを建てて、そこからそのロープで滑り降りるっていうの、今そういう計画っていうのが出されてるんですけれども、まあこれもやっぱりそういう人工的なものに対する反対っていうのも強くてですね、できるかどうかわからないんですけれども、まあこの山を、せっかくここにある山をもっと楽しみたいっていう気持ちはみんなあるんですけどね。まあ歩いて登る、それでいろんなトラックがいろいろあってですね、 その散策っていうか、かなりきつい登山的なことも味わえるし、まあでも、ケーブルカーができればね、頂上まで行きやすいからいいんじゃないかなとも思わなくはないんですけども、やっぱりそういうものがあるっていうのに、反対っていう気持ちも非常に強いですよね。
じゃあ決まるかどうかまだまだ先のようですね。
わかんないですね。
この時期どういったイベントがありますか？
6月にはダークモーフォーがあったり、それで冬至祭りみたいなのがあちこちであったりしてね、そういう意味ではイベント賑やかだったんですけど、8月になるとやっぱりまあ、全国的にやってるんでしょうけど、ナショナルサイエンスウィーク、まあ、それでこういろんなまあ、子どもたちが一番対象になりますけど、さまざまなその、科学的な実験をしてみたりですね、科学者の話を聞いたりという催し、ビーカーズストリートっていうのかな、フェスティバルっていうのがありますね。それで、まあ、タスマニアにはオーストラリア唯一の宇宙飛行士の女性の方いらっしゃいますよね、キャサリン・ベネット・ペグさんがやっぱりタスマニアに見えるっていうことで、まあ、それで、子どもたちとの話を楽しみにしてるっていうふうなことですね。
今話題のオーストラリア初の宇宙飛行士、
そうですよね。もうすでにヨーロッパでトレーニングを始めてらっしゃるんですよね、そういう方の話を聞くとやっぱり自分もやってみたいなっていうね、気分的にも子どもたちにもいい影響を与えるんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、タスマニアは空がねとても綺麗で、まあ、オーストラリア内陸部もそうなんでしょうけど、星がよく見えるし、前回の時オーロラの話したんですけれども、オーロラもしょっちゅう出るし、だからそういう空を見たりそれに関心を持つっていうことはすごく日常の生活の中であるんですよね。
なるほど。じゃあもしかしたら宇宙により近い場所なのかもしれないですね、タスマニアは。
そうですね、そう、星にこうなんか親しみが持てるっていうかね、いつ見てもよく星が天の川中心にしてよく見えますからね、もちろん南十字星一年中見えますけれども、だからそういう意味ではやっぱり自然に興味が湧くっていうことは言えるんじゃないかしら。
他には何かありますか？
ここで話題になってるのはね、ワンちゃんなんですけど、ラブラドゥードルっていうワンちゃんご存知ですか？ラブラドールとそれからプードルの愛の子っていうか、とても可愛い犬で人気があるんですけれども、はい、これいわゆるドッグファームっていうか、まあ、犬に子犬を産ませてそれを売るっていう事業っていうかね、それをやってるところで、非常に一番大規模にやってたところがですね、ずっと RSPCA 動物愛護協会との間でずっと戦いがあってですね、最近法廷の外でその、協議がついて、その、オーナーの人はその大きなドッグファームをクローズしたということなんですけども、なんと250匹のラブラドゥードルがですねそこにいて、でそれをだからRSPCA ですとか他のいろんな犬を保護するそういうところでですね手分けして、皆さんに犬を買ってもらうっていうことになりそうなんですね。まあ、250匹も一つのところでそんなに子犬を産ませてたっていうのがちょっと信じられないんですけれども、ね、まあ、かなりの話題になってます。ラブラドゥードルを飼いたい人はまあたくさんいると思うんですけどね、今人気の品種ではあるので、まあ、それで RSPCA もその犬たちを養わなきゃいけないんで寄付金を募ってですね、まあ、それでもうすぐに寄付金募るって言ったらもうすぐに、30万ドル日本円にしたら3000万円ぐらいですよね、集まったっていうんで、非常にありがたいというそういうことなんですけど、まあ、それだけ皆さんの関心が高いんだなっていうことです。だからこの250匹のワンちゃんたちがみんなちゃんとそれぞれねいいお家に行けばいいなっていうところなんですけどね、 でもやっぱりすごく無理をしていたわけでしょ、こんな1箇所で250匹にもなるっていうことは、インブリーディングとかそういういろんな問題もあるから、そのやっぱり獣医さんに全部チェックしてもらって性格的にも大丈夫っていうことを保証してもらわないとね、わからないですから、ちょっと珍しい話題だなと思います。
ありがとうございました、バンさん。
はい、どうもありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。